爽やか談話室。皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さあ、それではゲストをご紹介しましょう。今朝はホテルセンチュリー静岡代表取締役社長新井和義さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。ホテルセンチュリー静岡の新井和義です。
新井さんは昭和24年生まれの65歳で東京都のご出身です。昭和48年に立教大学を卒業し、小田急電鉄に入社、経理部広報部を経て平成15年二郎レストランシステム代表取締役社長に就任、平成22年小田急電鉄専務取締役執行役員に就任、平成24年ホテルセンチュリー静岡代表取締役社長に就任、本社専務取締役との兼務でお忙しい毎日をお過ごしですという、プロフィールなんですけれども、ホテルセンチュリー静岡というと駅の南口にある、とても私も大ファンのホテルにお勤めということで、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今あのセンチュリーの話題というと、まず何と言っても、私もこれすごく気になって行きたくてしょうがないんですが、リニューアルをしたということで、この辺のお話を伺いたいと思います。
はい、11月7日の、はい、金曜日にリニューアルオープンいたしまして、はい、おかげさまであのお客様に大変にぎわっております。もともとフルルというお店を長いことやっておりましたけど、はい、お店も多少古くなってきたし、うん、料理も一新しようということで、はい、ザ・テーブルという名前で、店も完全に新しくなりましたし、料理内容も変えて7日にリニューアルオープンいたしました。
もう7日というと、おとといですよね。1階のフルルという、はいはいね、はい、それも大変人気のビュッフェスタイルのお店だったんですよね。はい、私も何度もお邪魔したんですが、今度のザ・テーブル、このコンセプトはどんなコンセプトなんでしょう。
はい、あの料理も、はい、ヨーロッパ料理ということで、地域限定の料理じゃありません。はい、広い料理を、うん、広い領域のお客様に利用していただきたいということで、うん、特にどちらかというと今までよりもやや若い方たち、家族でも大歓迎ですけど、はい、ホテルにはやや若い方が足りなかったものですから、うん、若い方女性も中心に来ていただきたいというふうに思っております。
やっぱりあのホテルというとちょっと敷居が高いかなってね、若い方は思いがちだったと思うんですね。それを、思い切ってこういったあの特に国籍国の何フレンチとかイタリアンとか定めないで、いろいろなお料理を出すことによって若い層をターゲットにして、はいはい、ということですかね。はいはいはい、そうですか。実際オープンしたわけなんですが、もう、朝食ランチディナー3つあるんですね。
はい
はい、朝食は、何時からオープンで。
朝食は、はい、7時7時から10時までやっております。
はい、ランチは、
ランチは基本的には11時から3時まで、です。ただ、はい、あのラストオーダーというあのホテル特有 の, あのオーダーストップの時間がありますから、はい、実際は2時までに置いていただきたいというふうに思います。
2時までに、はい、はい、そして夜は
5時から8時半まで、そのラストオーダーが8時半になります。
ああ、そうなんですね。じゃあ割とあの8時半までに行けば、その後少しゆっくりご飯が食べられたり、
はい
はい、で、その後はティーラウンジとしても利用できるということで、はいはい、あ、その間ですね。
そうですね、間と夜もティーラウンジとしてご利用いただけます。
はい、これはあのホテルに行く者にとってはありがたいですね。
はい、
はい、さあ、そして、この 11月7日にリニューアルオープンした、センチュリーなんですけれども、11月はこのリニューアルの他にも静岡としては大きなイベント大道芸ワールドカップがありましたよね。これについては、大変海外のお客さんそして県外のお客さんも多かったと思うんですが、ホテルとしての取り組みは何かありました？
はい、おかげさまでホテルとしては、はい、最も忙しい時期の一つなんですけれど、
はい、
私は東京に住んでまして残念ながら静岡の大道芸って東京の人間はほとんど知らない
ということ
を感じてましたので、
はい、
親会社が鉄道会社なものですから、
はい、
今回、事前に駅のポスターですとか、
はい、
社内の広告などで市と協力いたしまして、
はい、
そういうポスター類を掲載させていただきました。
そうなんですね。静岡にいると大道芸全国の人みんな知ってるでしょうと思うんですが、意外に知られてないんですね。
はい、非常に面白いと思います、
はい、
私も来て初めて知ったんですけど非常に面白いと思いますけど、残念ながら今申し上げた通り知ってる人間もごくわずかですし、
はい、
来た人間東京から静岡にその大道芸を見に来た人間となると本当に少ないんじゃないかというふうに思います。
あ、そうなんですね。じゃあ小田急さんの、宣伝効果が、
まあ、それがすぐにあるかどうかは分からないんですけど、まあ、そういうことの積み重ねで、お客様広い地域からお客様来ていただけるんじゃないかというふうに思います。
そうですか。じゃあこれからね、静岡があまりこう知られていないようなところにも、小田急さんの宣伝をによってね、たくさんのお客さんが来ていただくといいですよね。さあ、新井さん、現在ホテルセンチュリー静岡の代表取締役社長ということなんですが、立教大学を卒業してこの道に進まれるまで、その経緯を教えていただけたらありがたいんですが。
はい、平成15年から小田急グループの二郎レストランという会社の社長を7年間やっておりまして、
はい、
もうこの会社は関東エリアを中心に110、120ぐらい店がありまして、
うん、
そういう意味では多少地方にはありましたので、小田急の中では随分違った広い地域での仕事ができたというふうに思っています。
それまでは経理部広報部ということで飲食といいますか、そういう、今につながるようなサービス業に、そのままっていうわけではなかったんですよね、
はい、
この二郎レストランシステムというのが大きな転機になったんでしょうか。
そうですね、はい、
はい、現在じゃあお仕事、毎日ねお忙しいと思うんですが、この業界としての難しさっていうのは何かありますか？
はい、例えば宿泊で言いますと、
はい、
どんどんビジネスホテルができてきます、
うん、はい、
婚礼で言うと、
はい、
その町にそのハウスウェディングというのがこれまた一つの流れになっておりますので、
そうです
よね、そういう意味では宿泊にしても、
はい、
婚礼にしても、
はい、
あるいはその一般の料理にしても、
はい、
非常にこう競争相手がどんどんできてくるという業界としてとても厳しい状況にあると思ってます。
そうですよね。ホテルのこう独自性というか、そういったものを打ち出していかないといけない、そんな時代ですよね、
はい、
そうした中で新井さん、静岡をどんな風に捉えていらっしゃるんでしょうか？
はい、静岡の人にと話する中で感じるのは、静岡ってどういうとこいいとこありますかって聞くと、大概の人は静岡って甘いとこないんだよって言うんですよね。
あ、はい、
それで一つの特徴は、私どものホテルも、
はい、
一人利用の方、言葉を変えるとビジネスマンの方が非常に多いっていうことなんです、
はい、
観光客が少ないんです。
うん、
例えばホテルでは1室あたり何人泊まるかっていう指標がありますけれど、
はい、
限りなく1に近いんです。したがってそれはそのホテルの経営も苦しくなるってことももちろんありますけれど、
はい、
本当に私東京から来て静岡っていいとこいっぱいあると思ってるので、
はい、
もっともっとその県の県あるいは市あるいは町の人たちがそういうふうに思って、
はい、
都とのお客さんを呼ぶ努力をすれば町をもっと賑やかんじゃないんじゃないかと常々思ってます。
そうなんですね、まあ、静岡人としてはちょっとね耳が痛い発言なんですけれどもね、うん、それは確かにね、私たちも、もっともっとこう知っていただく努力をね、うん、したいと思います、はい、FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室はホテルセンチュリー静岡代表取締役社長の新井和義さんをお招きしております。それではここで新井さんから何か思い出の曲をリクエストしていただきたいんですけれども、たくさんあると思いますが、
思い出ということでもないんですけど、
はい、
大好きな曲、
はい、
私オペラが好きなものですから、そこから一曲、プッチーニ のジャンニ・スキッキっていうオペラから私のお父さんという曲をお願いできればと思います。
それでは聴いていただきましょう。 FM ハイ爽やか談話室、今朝はホテルセンチュリー静岡代表取締役社長の新井和義さんにお話を伺っています。新井さんのリクエスト、プッチーニの私のお父さんを今聞いていただきましたが、いきなりリクエストの曲がオペラということでね、題名を聞くとうんって思うんですが、聞いてみるとあ、この曲っていうね、よく聞くような有名な曲ですよね。新井さん、この曲はお好きなんですね。
はい、大好きで、もし自分がオペラ歌手になれたとしたらば、まず最初に歌いたいなと。それくらい、もちろん女性の曲ですから、はい、男の私が歌うのは非常に難しいんですけれど、
はい、
というふうにいつも思ってます。
この曲は、オペラの中でも大変好きな曲ということなんですが、はい、これがきっかけでオペラが好きになった、
そういうことではないんですけれど、
はい、
音楽の中でも楽器、
はい、
ピアノバイオリン、
うん、
楽器もありますし、その人間の声、オペラがあったり、あれ合唱曲なんかもあると思うんですけど、私はその楽器よりも人間の声の方が人に訴える力が強いんじゃないかと常々思ってまして、もちろん歌詞という問題もありますけど、
はい、
歌詞が分からなくてもその楽器よりも、人間にとっては肉声の方が人に訴えるものが強いんじゃないかというふうに思ってます。そんなこともあって、それが理由じゃないんですけど、
はい、
オペラが大好きなんですね。
このオペラとして の私のお父さん、他にもオペラの曲でお好きな曲、もしくはお好きな音楽っていうのはあるんでしょうか。
私はロッシーニっていうイタリア の作曲家のファンでして、
はい、
38ぐらい曲を書いてるんですけど、
はい、
できればこれは叶わないと思いますけど、38全部生で聴きたいなと思ってるんですが。
あ、夢ですか。
夢です
か。でもね、強く思えば叶うかもしれないので ね、このオペラというのは、特に聞くのは外国じゃなきゃダメとか、ウィーンじゃなきゃダメとかありますか。
いえ、そんなことありません。東京にも、もう15年がなりますかね、新国立劇場というオペラハウスがありますから、
はい、
そこでやってますし、聞けますけれど、
はい、
多少ポピュラーな曲が多いものですから、後輩で聞くとすると、やっぱり外国行った方がいろんな曲が聴けるってことにはなります。
オペラがお好きということでね、もうすごくこう高尚な趣味をお持ちのイメージなんですが若い頃の新井さんをちょっと教えてください。
小学校時代の頃はよく、はい、そのいわゆる草野球、
はい、
都内で住んでたもんですから、そんなに大きな空き地はなかったんですけど、多少空き地があればよく仲間と草野球をやってたのが思い出です。今もみんなちょっとしたところはマンションになってしまいましたから、もう今はできませんけれど、
はい、
それが小学校時代です、
はい、中学高校はやっぱり東京で、
はい、そうです、
東京ですもんね、はいはい、その時代は
中学の時はバレーボールやってましたけど、はい、あの時代は9人制ですから、今とバレーボールといってもちょっと異質なバレーボールでしたけど、はい、それはそれで、みんなとワイワイやって楽しかった思い出があります。
そうですか。だからこうスラッとね、スマートな、
もうでもずいぶん昔の話ですから
そうですか。今の本当にオペラがお好きで、海外に旅行に行ってというイメージとはなんかちょっと違う感じですね、うん、草野球がお好きとかね、スポーツもよくやっていたという新井さん、では大学時代、立教大学ということで、何かやっぱりバックパッカーで旅行に行ったりとか。
はい、もう私の時代は海外に行くのはなかなか難しかったんですけれど、
はい、
国内はほとんど休みになるたびに、学校休みになるたびにどっか出かけてたっていうのは、そういう意味では地域で言えば日本中旅行してるっていう感じはあります。
その経験が今のホテルにこう勤務されるという、もしかしてつながっていたかもしれないですね。
はい、旅行は大好きですし、そういう意味ではホテルなんてそんな立派なもの学生時代使えませんでしたけど、いろんなとこ泊まり歩いた経験というのは多少生かされているのかという気もいたします。
そうですか。旅行にいろいろ行かれたということですが、お好きなここはすごく良かったとか、いろいろあると思うんですけれども、
これも時代が違ってあれなんですけど、はい、初めて行った北海道のなんていうのかな、 北の方っていうのは東京と景色が全然違いましたから、うん、非常に印象深く今でもよく覚えてますね。
はい、あやはりあのふるさとが東京ですと北海道とか沖縄とかああいう遠いところに行けば行くほどその地方の良さというのが分かるものなんですかね。
そうかもしれませんね。
うん、いいですね。旅行はでもこれからもたくさん行けますもんね。はい、海外はいかがでしょうか。
はい、あの海外はここ20年ぐらいもう少しなり、まあ、20数年ぐらいになりますけど、まあ、大体1年に1回あるいは2年に1回ぐらいあのオペラを聴きに行くことができるんですけど、やっぱりあのウィーンに行ってることが非常に多いもんですから、
はい、
その前職のジローレスタンという時の社長やった時に、はい、ウィーンのカフェと提携しまして、うん、東京にカフェを持ってこれたっていうのが私としては非常に強い思い出に残っております。
ウィーンのカフェ、ええ、はい、を東京に、は
い、あのウィーンっていうのは、カフェの文化が根強く残ってまして、
はい、
カフェあのコーヒーハウスがいっぱいあるんです、はい、いろんなコーヒーハウスがありまして、で私がもうウィーンで一番いいカフェを東京に持ってこれまして、
は
い、
わ
これがあの、はい、自分にとっての一番の思い出になっています。
そうですか。それは思い出、深いし行くたびに思い出せて、
はい、
すごく素敵な体験ですね。
そうですね。
今他にも海外ねたくさん行ったと思うんですが、では新井さんにとっての、一番の海外はウィーン。
ウィーンと、はい、あとあのベルリンに最初に壁が、うん、崩壊された直後に、はい、行って、その後何回か行ってますので、街の変わり方には行くたびにびっくりします。
そうですよね、うん、あの東西ドイツがあった頃と、はいはい、今とは全然違いますよね。はい、旅行はいつもお一人ですか。
一人で行くことが多いです。
奥様は。
家内は家内で別に遊びに行きますので。
あ、そうなんですね。一緒に行かれることはない。
たまにはあります。
奥様は今あのご一緒に単身赴任ではないですか。
はい、あの週に2回ほど新幹線で通ってきてます。
東京から。
はい、東京からです。
あ、いいですね、仲良しで。
あ、いや家内は来ませんけどもちろん。
そうなんですけどもね。はい、奥様といつも離れなくても帰れば奥様がいらっしゃる、はい、いいですよね。はい、そんな奥様とは、いいですか、ちょっとあの伺っても。
はい、
はい、出会いは、
あの大学の時のサークルの仲間です。
わ、では長い付き合いですね。
はい、
何十年。
結婚して40年ちょうどなります。
あら素敵。いつもあの奥様には優しい言葉をかけていらっしゃいます。
いや、それはあの、どこの家庭もそうですけど、あの日本人そういうの増えてですから何もしておりません。
ダメですよ。ちゃんと感謝と優しい言葉をかけて差し上げてくださいね。
そうですね。
はい、あのご家族は、
子供が2人おります。
お子様、はい、はい、
女の子と上が女の子、下が男です。
あ、そうなんですね。お子様は2人とも独立していらっしゃいます。
はい、独立的して2人とも結婚してます。
あ、では、東京のご自宅には今、奥様とお二人。
そうです、はい、2人です。
そうですか。じゃあ、新幹線通勤を週に2回して、はい、普段は東京に。
はい、
はい、まあ、あのなかなかね東京だけにいなくて、静岡に来ることでお互いこう気分転換というかね、そういうことにもなって、はい、実は今のこの生活のリズムがお互いに良かったりするかもしれないですね。
そうですね。
はい、奥様なんて言っていらっしゃいます。
いや、あの家内は昼間いないだけですから、東京にいるのも新宿行くのもあんまり彼女の生活には関係ないんじゃないかと、変わらないんじゃないかという気がします。
大人のご夫婦って感じですね。
まあ、そう
40年ですからね。
そうですかね。はい、
普段は新井さん、あの趣味とかこれすごく今夢中でやってるなんていうものありますか。
東京にいる時はあのやっぱ音楽聴いてることが多いですから、映画見に多くの方がいらっしゃるように音楽聴きに行ってます。
は
い、
あ、お酒は。
酒は夜の付き合い多いですけれど、家にいるときは缶ビール1本ぐらいです。
あ、すごく模範的なねえ、あの旦那様ですよね。
FM ハイ爽やか談話室、今朝の爽やか談話室はホテルセンチュリー静岡代表取締役社長の新井和義さんをお招きしております。新井さんは今東京にお住まいで週に2回静岡に通っていらっしゃるということなんですが、はい、やっぱり東京静岡に関わらず最近こう若い方の現象とかあの傾向気になることありますか。
はいはい、若い人たち見てると特に電車の中でなんか非常に感じるんですけど、
はい、
かつては漫画本も含めて本を読んでた、あるいは新聞も読んでたっていう人たちが、はい、若者が 携帯スマホで、何かゲームなり何なりやってる、活字離れを非常に感じてまして、うん、一方で酒も飲まない、あるいは車も関心ないということで、どうもそのうちに目がいってるっていう感じが非常にしてまして、その件がそのことが非常に気になるところであります。
そうですよね、電車に乗っても車内シーンとしてますよね、はいはい、何をしてるかと思うと皆さんね、それぞれの世界に入って、携帯を一生懸命見ているという、それは私も感じますよね、
はい、
新井さん、いろいろ考えることも多いかと思うんですが、日々の生活の中で、座右の銘というのはありますか？
はいはい、有言実行ということをモットーにしてまして、
はい、
言ったことはやる、
はい、いいですね、
できないことは言わないというのをモットーにしてます。
もう言ったらやる、
はい、
強い意志でね、
はい、
私が言うのも失礼かと思いますが、社会で生きていく上では大切なことだと、
はい
はい、思います。新井さんにたくさんのお話を伺っていましたが、最初私申し上げたようにセンチュリー静岡すごく好きなんですね。今ホテルは何年目を迎えていらっしゃいますか？
18年目を迎えております。
そうですよね、私できた時からのファンです。で、食事もよく行かせていただくんですが、先ほど新井さんがおっしゃったような若い方がスタッフとしてたくさん働いていらっしゃいますよね。私が見ている限りセンチュリー静岡の皆さんの、若い方たちというのは本当に接客もきちっとしていて明るくて、すごく親身になってくださる方ばかりなんですが、新井さんから見て、社員さんだけではなく、若者に期待すること、こういう風になってもらうといいなという像はありますか？うん、
はい、先ほどの話とつながりますけど、
はい、
うちに目がいっている傾向が強いと思いますので、
はい、
海外も含めてもっともっと外に目を向けるべきだと思いますし、その私が国内も含めて旅行が好きだと言いましたけど、やっぱり違った地域に行けば、それ海外に限らず国内もそうですけど、視野が広がりますから、うちにこもってないでやっぱり一歩でも外に出ることが必要じゃないかというふうに常々思います。
じゃあ例えばセンチュリー静岡の、若いスタッフの皆さんが、海外にちょっと行ってきたいよなんて言ったら、新井さんとしてはさあ行ってこいと、
大賛成なんですけど、
はい、
なかなか今会社が厳しくてそういうチャンスを与えられないことが非常に私としては気になっているところです。
そうです、やっぱり経験を積むというのは何事も無駄にならないので、
はい、
本当はね、行ってもらっていろいろな経験を積んでもらうっていうのが大事ですよね。
そうだと思います、はい。
さあそんな、ホテルセンチュリー静岡、静岡という地に、18年目を下ろしているわけなんですが、特にこれから皆さん、静岡の皆さんに知っていただきたいこと、はい、取り組んでいること、はい、これからやっていきたいこと、はい、ありましたら教えてください。
はい、一つだけ申し上げたいのは、
はい、
つい10月から始めた取り組みなんですけど、
はい、
ホテルっていうのは常に部屋が満室の状態では空いている時も結構ありますので、県立子ども病院さんと提携をしまして、はい、入院、お子さんが入院してる親御さんに泊まっていただくという試みを、安い料金で泊まっていただくという試みを始めまして、親会社小田急電鉄がスポンサーになって、
はい、
そういう取り組みを今始めているところです。
10月の1日、
はい、でとりあえず限られた部屋なんですけど、
はい、
需要があれば、いろんな方に協力していただいて、そういう社会貢献活動もやっていきたいというふうに思っております。
大事なことですよね。ただそんな、大事な取り組みを意外に知られていないというのが実情ではないでしょうかね。
はい、まだ10月から始めたばかりですので、病院側も非常に協力してくれておりますので、その入院している親御さんには、どんどん知らせてもらうような手数になってますから、利用が増えてくるんじゃないかというふうに思っております。
嬉しいですよね。やっぱり看病というのは疲れると思いますので、はい、ホテルでね、しっかりこう体を休めるというのも長い看病で 大切なことかと思います。素敵な取り組みですね、
はい、
私知らなかったので、はい、何かの機会でまた子ども病院の入院しているお子さんを持つ親御さんがいたら、お話をしていきたいかと思います。
はい、
はい、この FM ハイ、これから新井さん普段ね、なかなか聞く機会はないかもしれないんですが、何か期待することありましたらお願いいたします。
私のこんな話がどれくらい役に立ったか分かりませんけど、
はい、
日曜日の朝だということで、いくらかでも聞いている方にリスナーの方に元気が、うん、湧くあの番組話題を提供していただければというふうに思います。
はい、頑張っていきます。音楽もオペラもね、これからたくさん流す機会があればなと思っています。はい、そしたら新井さんぜひ聞いてくださいね。
ありがとうございます。
今日はお忙しいところありがとうございました。
はい、いいえ、ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室はホテルセンチュリー静岡代表取締役社長の新井和義さんをお迎えしてお話を伺いました。本当に今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
爽やか談話室では番組に対するご意見感想をお待ちしています。郵便番号 420-0852 静岡市葵区七軒町 8-20 FM ハイ爽やか談話室の係です。またファックスでも受け付けています。ファックス番号は 054-221-4649 054-221-4649 またはメールinfo@fmhi.co.jp info@fmhi.co.jp までどうぞ。 FM ハイ爽やか談話室。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。